はい、
小池さんのように、
はい、
収入を得ながら別の収入を得たいと思っているんですね。で、今私の現状を話すと、まあまあ、今収入を得てるっていう、まあ、サラリーマンの状況で、ただやはり借金もあったりとか、もともと企業ベンチャーの経験は失敗してるんですけども、うん、まあ、借金もあったり生活がいろいろ苦しかったりする場面もあって、まあ、サバイバルの状況がここ3年間ぐらい続いていますと、うん、でやっぱりその、まあ、収入を得ながら別の収入を得るということは非常にこう、まあまあ、切実なところがあって、ちょっと、それを実現している久下さんに、ちょっとぜひインタビューをさせていただきたいと思ってお時間を取らせていただいたんですけれども、
はい、
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします、はい、
で今話した現状で、まあ、過去に振り返っていただいて、久下さんがその、まあ、収入以外で収入を得るというふうなこの成功、まあ、これを成功と言いますけれども、一つ の, その成功のきっかけとなったような、時期だとか、そのエピソードみたいなのを教えていただけますでしょうか。
ありがとうございます、はい、失敗したことも話していいですか。
いいです、
はい、実はですね、ホテルに9年間勤めたんですけど、
はい、
その時、まあ、5年ぐらい勤めた時に、はい、アルバイトのよりも給料が、一番そのホテルのマネージャーをやらせていただいてたんですけど、5年ぐらい経った時にね、調理師になって、ただレストランで、
はい、
給料がすごい安かったんですよ、ホテルの、はい、まあ、この県内が相手はアルバイトっていうか配属に会やってて、
はい、
まあ、そこの、まあ、契約みたいな
感じ
でした、
はいはい、
でその時にね、ああこれやっぱ悔しいなと思って収入稼ぎたいなと思ったんですね、相手は学生 で自分は本職だけど給料6割しかもらってない、
はい、
その時何始めたかっていうとですね、実は4つ始めたんですよ。極端かもしれないですけどね、1つは何を始めたかっていうと、お店で働いたんで、うん、休みの日にお店の他の人のお店のオープンをするオーナーの手伝いをしてたんですよ、
うん、
お台場の当時、
うん、
お台場のバーの、
はい、
もう1つは、まあ、結婚式っていうのをね、
はい、
カウンセリングとかそういうのを手伝ったりしたことがあったら、はい、そのカウンセリングから結婚の司会を頼まれるようになって、司会をやってたんですよ、
はい、
だからこれ休みの日にやってました、
はい、
だから土日にできる仕事と、あとは夜だけ企業みたいな、週末事業家みたいな、あと夜だけ企業みたいな夜だけビジネスみたいなね、まあ、かっこいいかどうかわかんないですけど、それからコインロッカーの貸し出しってやったんです。なぜかっていうと、当時は30年前なんですけど、まあ、駅じゃないんですけど、駅の近くの場所を借りて、ちょっとした投資でコインロッカー自分が行かなくても毎月1回こうお金ジャラジャラジャラって生集めて、銀行に入れるとお入ってるなっていうだけで、時間かからないビジネスだったんでやったんですよ、労働収入と権利収入みたいな、
はい、
で1個はそういうのに入っちゃったんですよ、で、まあ、結論から言うと、その後独立をすることになるんですね、何年かして、で、まあ、普通の会社の、まあ、給料が多分300万とか400万ぐらいだったりする、
うん、
まあ、多分700万ぐらいが年収になったんですけど、うん、独立してね、ただそれのやり方だと365日こう働くっていうか自営業なんですよね、うん、自分一人でしかも誰も雇ってないし、広告費使えないし、かなりカスカスになっちゃうんですよ、
うん、
朝から晩まで仕事のことばっかり、
うん、
しかも結婚式とかすごい大切なね、お客様にとっては一度の晴れ舞台なので、私が4つも仕事やってると、なんかクオリティが悪くなったら絶対やっちゃいけないことだと思ったんで、一回収束させようと思って、本当にちゃんと誠実な仕事しようと思って結婚式の資格をやめて、ね、300人くらいやりましたけど、
うん、
でも、うん、ある程度収入にはなったんですけど、うん、ちゃんとした仕事にならないの嫌だったんで、うん、どうしたかっていうと、
うん、
仕事を絞ってってある会社の教材、教育教材の販売の代理店フルコミッションです、うん、売れなかったらゼロ円ですけど、
うん、
でマンションのローンもありましたからね、
うん、
でそういうのをやってったんです。でこれ何やったかっていうと、テストマーケティングなんです、私言わせると、
うん、
今思えばね、
うん、
どれが本当に自分が楽しくてお金になるか調べたんですよ、そのビジネス。
ああ、久下さん自身がのビジネスとしてっていうことですね、はい、
自分のビジネスとしてね、はい、でそれをやってるうちに、ちょっと普通の人とタイプ違うんですけど、
うん
うん
ね、うん、
私前もってお伝えしておくと、うん、50までで28年間会社に勤めてて、うん、だから年金とかもずっと払ってる、そんなに勤めてたんだってびっくりするんですけど、でも勤めてる気持ちはないんですよ、皆さん失礼なんですけど、
うん、
その 住む会社のお世話になったしいい会社なんですけど、うん、定期って1ヶ月以上買ったことないですね。自分はオーナーだと思ったんですよ、名前かもしれないですけど、
うん、
独立でね。なぜかっていう話があるんで、自分株式会社の社長オーナーだと思ってると、うんうん、会社取引先になるわけなんですよ。
あ、
なんとなく分かります
よ、はい、
でその会社に入社した理由も会社は取引先の一個だと思ったわけです。給料20万なら20万毎月くれる取引先っていい取引先だと思います、うん、悪いと思います。
いい取引先、
めちゃくちゃいいんですよ、社会保険払ってくれるの、
うん、
だから会社感謝なんですよね、うん、しかも学ばせてくれる、
うん、
でその会社入った理由も代理店のオーナーだったんで、うん、どうやって売ってるのか本部が知りたくて朝礼に出てたんですよ、
うん、
売り方を学びたかったんですよ、
はい、
普通学ぶ時って自己投資でお金払うかなんか代償払うじゃないですか、
はい、
でもそこは朝礼来てて熱心だからあなた代理店のオーナーなのにうちに入社していいよって言われたんですよ、うん、で固定給もくれるし売れたら部合もくれるって言ったんで、うん、こんなおいしい話ないわけですよ、
うん、
ね、取引先毎月20万くれて、うん、しかも売れたら部合もくれる社会保険、
うん、
すごいな、しかも教えてくれるんだと思って仕事、
うん、
30まで営業やったことないですからね、
うん、
で入ってるうちに楽しくなったんですけど、うん、そしたらその会社っていうのは、うん、私から見たらある意味すごいいい取引先なんです、
うん、
でそこに会社に勤めながら、だから普通の人と逆かもしれないですよね。普通の人は会社に勤めて会社に就職した人が副業やろうと思ったら副業規定がとか怖がるじゃないですか、
うんうん、
私は自分のセルフイメージっていうかアイデンティティ、セルフイメージが全く違うわけですよ、
うん、
あ、こんないい会社ってあるんだってお金毎月くれて、
うん、
皆さんもそう考えたらすごい会社ほどいいものないはずですよ。今日もいらっしゃってましたけど、自営業の方でね、儲かるときは月100万200万儲かる人来てたんですよ、
うん、
でも久米さん儲かんないとき厳しくて今借金が500万がたまるとか300万とか言ってた人が来てたんですね、
うん、
あまり個人のことなんて言いたくないんですけど、うん、だから彼に言ったのは、うん、だったら会社取引先で持ったらいいんですよって、うん、彼就職して今なんか30万ぐらいもらってるって言ってたかな、うん、毎月20万って言ったか、まあ、30万ぐらいって言ってたのかな、うん、それだけで360万の取引先ができながら自分の事業できるわけじゃないですか、
うん、
ね、これね、会社のものはどう思うかっていうとね、これってこれからの時代って考えていった場合に、本当に1990年のバブル崩壊までみたいに終身雇用でずっと自分の家族とかローンとか払えるだけのものを会社が10年後20年後やってくれる時代かっていうとちょっと分かんない時代じゃないですか、うん、まあ、神田正則さんとか書いてる本では10年後20年後に会社がなくなるとかまで書かれてたり、書いてますよ2022年、これからの10年とかいう本に書いてたり、逆にそれが予測ですから当たるって言ってるわけじゃないんですよ、
うん、
とか、Google の創業者は近い将来10人のうち9人までが違う仕事をしてるだろうって言ってるんですよ、うん、信じられないと思うのは当然だ、信じなくていいと思うんですよ、
うん、
だったら私思ったのは、うん、リスクマネジメントじゃないですか。私もローンがありましたし、うん、当時はマンションの、
うん、
飛行機ってエンジンがね、例えば4つついてってうち半分止まったらどうなります？ジャンプジェットとか
墜落する、
墜落しないんですね。
あ、まあ、できるんですけど、まあ、出入り
ですよね、ですよね、
してます、はい、
私あの収入も同じだと思ってるんですよ、うん、収入も例えば今会社に勤めてる人がその会社の収入がなくなったら子供を進学させられないとか、なんかこうなんだろう、家族養えないとか、
うん、
ローンを払えないって嫌じゃないですかって、
うん、
なんかね、皆さんどう思うかもしれないけど、私ってなんか案外こう、まあ、ビビりなのかもしれないですけど、もともと不安気質があって、うん、考えちゃう方なんですよ、
うん、
でこっちがなくてもこっちがあるよって作っていっただけなんですよ、だから簡単に言うと、
うん、
それでうまくいったのが、まあ、そこの取引先っていうか会社と、
うん、
だから会社はみんな会社に対して文句言う人いるけど、うん、私は入った時には当然この会社って自分の会社だと思ってやるから、一生懸命やるから成果出るんですよ、自分の会社だと思ってやるぐらいだから、
うん、
でも最終的にはそれで圧力が出ちゃう場合もあるんですけどね、これちょっと先の話になるんですけど、
うん、
オーナーは違う考え方してるかもしれないのに、自分の会社だとあんまり思うとしがらみが出てうさんくさいですよ、それは一緒にね、違うお前の会社じゃないよってなるから、うん、そういうことも後で、まあ、説明できますけど今日はやめますけどね、うん、なんとなくこんな説明でいいですか、
はい、
やってった時に、うん、そのコインロッカービジネスの不動まあね、どこまでっていうか分かんないですけど、賃貸マンションを何件か私はこういう形でもうおかげですごくいい形でやらせてもらってますけどね、うん、コインロッカービジネスが賃貸マンションビジネスになったんですよ、
うん、
あれはもう自分がいなくても収益入ってきますよね、
仕組み化し始めた、
そうです、
そういうような感 感じですね。そうです、まあ、いろんなことをやって取捨選択して、まあ、残ってきた。
そうです。
あ、なるほど、ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあまずはちょっと変な質問するかもしれないですけど、その、はい、
いわゆる一回じゃあここまでで聞いていいですか。はい、はい。